今日はマラキ書第一章です。このところには愛の冷えたイスラエルのことが語られています。一節にマラキを通してイスラエルに臨んだ主の言葉とあります。マラキは私の使者という意味があります。神様は預言者マラキを通して御言葉を語られました。二節に私はあなた方を愛している。実はこれが神様のメッセージであり、また聖書を通して私たちに語られている言葉であります。イザヤでも私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとあります。ですから神様はどのような時にも、またどんな境遇の中にあっても私たちを愛してくださる方です。しかしイスラエルの民はどのように答えたのか。二節の中頃にどのようにあなたは私たちを愛してくださったのですかと神様に問いかけているわけです。これは私たちの心の中にも、神様は私を愛しておられるんだろうか、そういう思いがあるかもしれません。しかし神様は、私はヤコブを愛した。ヤコブは肉の人であった。長男エサウの特権を彼は奪い、そしてその後に彼はその報いとしての様々な困難を味わうということになったわけです。しかしそれでも神様はヤコブを愛され、また彼に祝福を与えられました。五節には、主はイスラエルの地境を越えて、なお大いなる方だという言葉があります。ヤコブは後に神様と格闘し、また祝福をいただいた時に、もうヤコブではない、あなたはイスラエルだと宣言されました。神に勝つ、神の皇太子と名前が変えられたのです。その祝福はさらに地境を越えていく、多くの人たちに与えられていくという約束であるわけです。ところが六節を見ますと、子は父を、しもべはその主人を敬う。しかし、どこに私への尊敬があるのか、と神様はイスラエルの人たちに問われました。さらに、どこに私への恐れがあるのか。実はその当時、イスラエルの民は礼拝しても、神に対する尊敬、また恐れの念が足らなかった、その姿を見ることができます。それは何によって見られるのか。七節のところに、私の祭壇に汚れたパンを捧げていながらという言葉が出てきます。しかも八節には盲目の動物を捧げる、また足のなえたものや病気のものを捧げるというようなことがあったようです。これはどういうことかというと、自分たちの生活を第一にし、良いものは取り分けて、それを売ったりして利益を得る。そして残ったものを捧げ物にするというようなことであったわけです。今日、教会においても家で使っていたものですが、これを教会で使ってくださいと持ってこられる方もあります。おそらくそれはもう純然たる行為であると思います。しかし、人間に対する行為と、神様に捧げる捧げ物とは区別する必要があります。神様は、私たちを養ってくださり、祝福してくださる方です。しかも、一人子、イエス・キリストを惜しむことなく、私たちの罪の許し、贖いとして十字架に捧げてくださった。ですから私たちが神様に捧げるとするならば、 それは最上、最善のものである。それが大切なことではないでしょうか。八節の終わりを見ると、さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。足の萎えたものや病気のものを捧げて、総督は喜ぶことはしません。むしろ、そのことによって叱責を受けるっていうことがあると思います。9節のところに、この神に嘆願する。我々を憐れんでください。私たちはそのように祈ることがあります。しかし、悪い捧げ物をして、神様はそれを喜んで受け入れられるでしょうか。10節の中頃に、私はあなた方を喜ばない。そして終わりには、私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない。そのように言われています。しかし11節に、火の昇るところから火の沈むところまで。これはもう東から西、全世界ということを意味しているわけです。私の名は国々の間で偉大であり、すべての場所で私の名のために、清いものが捧げられ、功がたかれる。なんと、全世界において神様に清いものが捧げられる。功がたかれる。功とは祈りを表していると言われているわけです。神様に捧げるべきものは、汚れたものではなくて、清い捧げ物であるということであるわけです。しかし、その当時のイスラエルでは、12節を見ると、主の食卓は汚れている。その果実も食物も蔑まれている。私の名を汚しているというのが現状であった。しかも13節には、見よ、なんと煩わしいことか。主に対する捧げ物をする。それが煩わしい。まさにそれは神を蔑まれるようなことであったと思います。14節の中頃を見ると、損傷のあるものを主に捧げるような、ずるいものは呪われるとはっきりと神様はマラキを通して語られています。それはまた今日の私たちに対する礼拝、捧げ物にも言われることではないかと思います。パウロはこのことに対して何と言っているのか。ローマ人の手紙の12章1節2節を見ますと、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。私たちはこのことをしっかりと心に受け止めて、神様に喜ばれる捧げ物、また礼拝をするものとさせていただきたいと思います。